ひばりクラブの皆さん、そして落語界の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日はこの日本の行く末って真剣な話なんですから、つい僕も力が入ったりしてるんですが、今日はちょっとリラックスしてですね、専門に引きずり込まれるなというようなことをね、実は私は民間の人がですね、いろいろ発明するのがすごく応援したいもんですから、名古屋大学の教授の時代からですね、いろんなものが持ち込まれました。私こういうの発明したんですとかいうね、話がいっぱいありましてね、一つ一つ全部いろいろ相談したり評価したり指導したりいたしました。やっぱり民間でそういうことをやる人を応援したいっていう気持ちがありましたんでね。だけど10人中8人はインチキでした。1回は刑事事件にもなりましたね。インチキなものを私がちょっと見てアドバイスしたら、武田先生がいいと言ったって言って売り歩いて、なんか1億円ぐらい稼いだらしくて、検察庁が来てですね、検事が取り調べますって言ってですね、初めて取り調べられました。まあ、いろいろ他にもありましたね。ちょっと社会的に、なんて被害を受けてる人が発明した時なんかは、一生懸命中央官庁なんかにも行ってですね、これはこういうもんなんで、なんとか、なりませんかってなことをお願いしに行ってですね、あの時どっかの大学の教授に、武田先生、あんな人の言うことを推薦しちゃダメですよなんて言われたりしたんですけど、まあそんなことはありませんのでね、科学はみんなが好きなもんですし、技術で工夫するっていうのは日本の文明の一つですからね。ですから、日本の建築技術でもですね、鉄砲でも何でも本当に民間から出てきた技術が多いんですよ。そういう日本の歴史ね、必ずしも技術は専門家のもんではないという、そういう日本のね、根性をまあ示したかったもんですから、まあそういうこと一生懸命やったんですけど、だいたい失敗しましてね、1個か2個ぐらいですよ、まあ成功したのがですね。ところが今日はその反対の話をいたします。専門に引きずり込まれるな、この頃ね、専門に引きずり込まれてる人が多いんですね。技術の世界で騙されちゃいけない。一番最近多いのは発電方法ですね。これはね、電気が足りないとか言うんで、こういう発電方法があるとか、ああいう発電方法がいいとかね、それからなんか CO2 が出ない発電方法がいいとかね。まあいろんなこと言ってますけど、ほとんどは嘘です。ほとんどはですね。僕みたいにこう、そういう新しい発明を応援したいという人でも嘘ですね。リサイクルみたいな嘘はあるんですね。これは学問がわからなくて、ついつい嘘になるってやつですね。まあ、一回使ったものはもったいないからもう一回使おうと。でもう一回使うっていうのは、例えば、一つの家の中とか一つの工場の中では可能なんですけど、社会に出てったやつはダメなんですね。まあペットボトルなんかその典型的ですけど、ペットボトルはいかにもリサイクルできそうですけど、できないんですね。できないというか、まあ自然のものを使うよりか余計自然のものを使うっていう、まあ変なことになっちゃうんですね。でこれは学力がなきゃわからないもんなんです。まあこの中に永久期間なんかもありましたかね。永久機関なんかもあるんですけども、こういったものもですね、永久機関みたいなものを発明されて、私のところに持ってきた方ってのはもう複数おられるんですけど、まあその中には本当に自分で工夫して、永久機関、つまり何にも燃料も何にもいらないで、ずっと回り続けてるってなもんなんですけど、こういったものも、工夫によってはそう見えるものもあるんですね。見えるものは確かにあるんで、悪意のない場合もある、ほとんどはトリックなんですね。本人もトリックは知ってて隠しているという、そういうような状態が多かったですね。まあリサイクルはそうじゃなくて、エントロピーをよく知らないと、その本質がわからないので間違うっていう、日常的な感覚と本当の専門的な感覚で違うというものもあるんですね。まあ、新エネルギーなんかもそうですね。なんか石油がなくても石油ができるとかですね。CO2 があった方がエネルギーができるとかね。まあそこでフィッシャートルプ手法とかね、そういういろんなもう100年も200年も前から知られてるようなものがね、よく出てくるんですけど、それはやっぱりそういう言葉はまず知らないのと、原理を知らないということで、なんかノーベル賞の人がどうとか、京都大学の人がどうとか、東工大の人がマグネシウムでどうとかね、そういう場合は必ずなんか、こう、ノーベル賞とか、京都大学とか、東工大とかそういう権威と、それからなんか、理由がね、こう、二つなるのが普通なんですね。で、私がこう読んでみると、全然根拠が書いてないか、もしくは簡単な計算で トリックがわかるっていうものが多いんですよね。まあ私がそういうね、民間の技術を何とかと思ってるときは、僕は計算してあげて、これはこうなんですので、これダメですね、というふうに丁寧に言ってあげました。まあだけどそれでもやっぱり10個に1個ぐらいはね、ほう、なるほど、こういう考えもあるかっていうのもありましたからね。だから専門家はやっぱり違うよってあっさりと言っちゃいけないんで、ちゃんと縄文時代から建物にはもう高い柱を建てるときは打ち転びなんてやってるわけですから、専門家いないわけですからね。ですからそれはそれで考えなきゃいけないというふうに思います。だけどまああまりに、発電方法とかリサイクルとか新エネルギーなんかでは嘘が蔓延しているので、まあ気をつけてくださいって言いたいですね。それから何かね、商売と結びついて嘘をついてる場合が多いんですね。この頃よく出てる新エネルギーとか CO2 どうのかノーベル賞とか言ってるやつは、ものすごい宣伝がよく、なんか YouTube なんかに出るんですね。あれやっぱりお金かかってんじゃないかと思うんで、まあ僕が検事に調べられたのと一緒ですね。名前を使ってなんかお金を集めるとか、なんかそういうことを狙ってる場合もあるんで、慎重にやってくださいっていう感じなんですね。まあよく経済の専門家とか、それから法律の専門家なんかですね、別に専門にこだわりませんよ。その人がよく物理勉強したり、化学勉強したりしてくれればいいんですけど、そうじゃない場合もありますんでね。で、まあ僕のやり方はですね、まずそういうのを聞いたら、まず自分で調べて態度を決めます。例えばですね、最近のもので水道になんかフッ素化合物が入っていると、危険だと、こういう放送がある。そう、普通の人、NHK が危険、NHK 言ったかどうかわかりませんが、なんかテレビが危険だと言ってるとかいうことで、あれは危険じゃないかって思うんですね。これが普通の人なんですよ。なんか食べると、元気になるとか食べ、これは食べるといけないと、テレビが言ってるとか、新聞が言ってるって言うんで、自分の態度を決めちゃう人いるんですね。まあ、しょうがないですけどね。僕のやり方はね、例えば、一番典型的にはタバコだったんですけど、タバコが肺がんになるっていう話がいっぱい出てくる。ものすごく社会運動になる。それでも僕は、自分でタバコと肺がんの関係を調べて、自分の態度を決めます。必ず、それで分からないときは僕分からないって言うんですね。これがね、またね、なかなか人がよく武田は何だっていうのと同じだ、よくあるんですね。それの典型は最近ではワクチンですね。ワクチンは僕は分からないって言ってたんです。危険かどうかも分からない。有効か危険かも分からない。だってデータがないんですから。データがないのに治験やってなかったんでね。それから基礎的な学問も不足してるんですよ。二つあったんですね、あの時は。基礎的な学問も不足してて、知見もやってないので、それで結論を出すってことは、学者としてはただできないっていうだけなんですよ。できないと。ただ、それでね、僕に対して、武田はなんで反対しないんだ、ワクチンに反対しないんだって、いや、反対しないんだって言われたって、科学者としては結果の出てないものを判断するわけにいきませんからね。結果が出て初めて、まあ、専門家が結果を出して、その専門家の書いたものをそのままもまだ私は納得しません。その専門家の出したものを慎重に調べて、なるほど、これは学問的な蓋然性もあるなというふうに思ったら初めて自分の態度を決めます。だって、皆さんは私に質問するときに科学者として質問してくるんですよ。だから科学者として答えなきゃいけないんですね。わかんないものをわかるように言っちゃいけないんですよ。それの一番典型的にはよく聞かれるんですけど、先生、死後の世界がありますかね？死んだ後はどういう感じなんでしょうか？意識あるんでしょうか？と聞かれるんですね。で、これは僕はもう簡単に答えるわけです。わかりません。あるかもしれないし、ないかもしれません。まだ学問的な結果が出ておりません。だからこれはね、リサイクルみたいなもんでも、結果が出てないのに、あたかもリサイクルした方がいいようなことを言う人が多いんですよ。環境省なんかもそうなんですが、大変なんですよね。お役所がそうなんですからね。それでそういう人たちは、リサイクルを始めても、その結果、物質が節約されてるかどうかを、データを取ったりなんかしないんですよ。これはね、一般的にそうなんで、まあ、それをしてないからつって文句言うわけがないんですけど、例えばね、後部座席のシートベルト、自動車の。後部座席のシートベルトをしなさいとか言われるわけですね。で、僕はその次に何をするかって言ったら、後部座席のシートベルトがある程度進んできたところで、後部座席のシートベルトしてない時としてる時の、その怪我の程度みたいのを調べるんですね。そうすると高速道路では データもあるし、割合とシートベルトしてた方がいいんですね。ところが、東京とか大阪とか名古屋とかそういう大都市でタクシーに乗った時に、シートベルトしてた方がいいのかしない方がいいのかは、どこにもありませんデータ。もうこれ5年ぐらい僕調べましたんでね、正しいと思いますよ。専門家の、交通専門家のデータも調べました。しかし警察署に行くとね、後部座席のシートベルトしましょうって書いてあるんですよ。それは法律があるからですね。だけど、まあ法律はだから一応守ってシートベルトしますけど、学者ですから、本当にシートベルトをする必要があるかっていうのを調べなきゃいけないんです。あのね、人間って意外でね、実は後部のシートベルトしたらね、都心ではむしろなんか逃げ遅れるとかいろんなことで、まずいかもしれないんですよ。人間ってね、これがいいと思ったって実際やってみていいかどうかとわかんないんですね。そんなこといくからでもあるじゃないですか。こういう調味料入れたら美味しいと思ったけど入れてみたらダメだとかね。あの、日常生活いくらでもあるんですよ。それは科学でもあるんですよ。ですから、まず自分がそうしようと思ってそうしても、結果を見なきゃいけないんですね。だから法律である程度決めざるを得ない時もありますよ。だから決めざるを得ない時は一応決めるのを従っとくと。まあ、NHK の受信料なんか僕そうですね。NHK に受信料払わなきゃいけなかったら僕は必ず受信料払うんですよ。法律に従って。だけども、本当に NHK に受信料の分だけ放送してますかとこう聞くわけですね。だからこれは結局何かを決まったからやんなさいじゃなくて、決まってそれを人間として反省して、調査して、自分としてこれ間違いないなと思ったら人に勧める。それが誠意ある態度っていうもんじゃないですか。学者でなくてもそうだと思いますね。もう一つはね、私ね、結論が出てないやつは宙に浮かしとくんですよ。これがなかなか皆さん難しいんですね。一番いいのは、あの、積極財政か、財政均衡かっていう問題なんですね。つまり、赤字が出ても何か国はやった方がいいか、それとも財源がなければやっちゃいけないかっていう問題ですね。で、これは、今、日銀とか、それから財務省は、もう財源がなければ絶対やっちゃいけないって言うんですよ。財政均衡型理論ですから。もう一つは民間の経済学者の多くはですね、いやいやいや、どんどん赤字国債出したり、なんだりしてやっていけばいいんだと、こう言われるんですね。民間の人の方が言葉が激しいから、僕がですね、いや、それは財政均衡、この件については財政均衡がいいのか、積極財政がいいのか、わからないですからね、ってこういうブログなんかで言いますとね、ものすごい罵倒してくるんですよ。積極財政の人がね。武田はなんだ積極財政があるのを知らないのかと。みんながちゃんと解説してじゃないかとこう言われるんですが、僕はこういう点では専門家同士でまず話をして結論を出してくれって言ってるわけです。例えばリサイクルなんかとかね、温暖化とか、その僕言ってるのは専門家同士で全く意見が合わない。専門家同士で全く意見の合わないものについては、これは一人一人考えなきゃいけないですよ。だから今、減税するとかいうのはすごく話題に乗ってますけどね。本当に積極財政で良ければどんどん借金したらいいんです。だけど本当に財政均衡じゃなかったらいけなかったら財源をちゃんと言わなきゃいけないんですよ。で、これはね、僕はあの、この問題はね、やっぱり僕は民間のその指導的な積極財政の人とですよ。財務省とかが研究会しなきゃいけないんですよ。オープンで国民に見える形で。どういう財政がいいかっていうのをですね、それやらないんですよ。両方とも自信がないのか、なんかメンツがあるのか、なんかやらないんですよ。僕だったらすぐやります。じゃあ、研究会やりましょうやと。ね。まあ、リサイクルなんか研究会いくらでもやってもいいんですよ。温暖化とかね、僕だったら。だけども、嫌がってやらないんですよ。新エネルギーとかね。もうこんなのは研究会をですね、5度ぐらいやったらはっきりします。誰でも入ってですね。やればいいんですよ。だけどそういう時ね、感情とかね、利害関係が入るんですよ。僕原子力やってる時ね、原子力反対の人っているんですよ。で、僕は原子力自分やってたから、迷ってたんですよ。本当に原子力って危ないのかな？それとも、やっちゃいけないものかやっていいものかなと思って、いつもこう心配でしたね、自分が。だって、私は日本のために原子力やってたわけで、別に自分の金のためにやってたわけじゃないから、やっぱり日本のためになんないんだってやっちゃいけないんですよ。それでよく反対派の集会に行ったんです。反対派が一番いいんですね。原子力反対派の集会。そしたら相手にはしてくれないんですよ。なんか原子力やってる奴が来たと。質問も受け付けてくれないしね。なんか真ん中のにあの時大阪大学かなんか反対の先生がいてね。それをみんなが運動家が固まってね、わーわーやってるんですよ。で、僕はちょっと質問あるんですって。 もう全然聞いてもくれません。反対のための反対なんですよ。もう運動を継続するための反対なんです。利害とか感情とかそういうものがもう渦巻いてるんです。僕はね、科学はそれじゃいけないと思ってるんですよ。経済もね、もちろん科学です。経済は社会科学ですからね。社会科学ですから。やっぱり心を平らにして、で、本当に真実が分かった方が日本のためにいい。日本の子供たちのためにもいいという気持ちでね、討論しないとダメだと思いますね。まあ今日は専門にあまり引きずり込まれたらいけない。僕は最近ね、発電方法とか、電力でね、それから新エネルギーとか、農薬とか、そういうなんか社会的な関心事が出てきますと、ああ、これまたね、途中でなんか思想とかお金とかなんか利害とかその入ってるなと思うとね、うんざりしちゃいます。まあぜひね、ひばりクラブの人や薬王会の人はね、こういうことにならないように、自分で調べるか、もしくは専門家同士に平たい心で議論してもらって、その結論、専門家の間で結論が出ないんじゃ、ちょっと私がね、口挟むわけにいきませんと、まあいうふうな態度を取れば、まあ、随分日本は良くなるし、将来も安全になるでしょうね、と私思います。今日はまあちょっとリラックスした話になりましたけど、ちょっと思いつきましたのでお話をいたしました。